聖書の朗読をいたします。ルカの福音書24章1節から8節までです。新約聖書、新改訳の第3版をお持ちの方は169ページでございます。お読みいたします。ルカの福音書24章1節。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死因の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえられな、よみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。それでは途方に暮れた時、途方に暮れた時と題して三浦正信牧師よりルカの福音書24章1節から8節の御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今日は先ほどから出てますようにこのイースターですね、イエス・キリストが死からよみがえられたことを祝いするイースターです。復活祭とも言いますね。とっても嬉しい日です。僕 もう朝からなんか気持ちがもうワクワクワクしてきて、もう早く始まらないかなと思ってこの時間を迎えて出ています。どうしてそんなに嬉しい日なのかということをね、今日ちょっとお話ししたいと思います。でもその嬉しいことの前には、とても悲しいことがありました。イエスキリストですね、イエス様は何にも悪いことをしていないのに、イエス様のことを憎んでいる、そういう人たちによってですね、十字架というこの十字に作られた、木にかけられて死なれました。ちょっと今日は絵を出していただきたいと思いますのでお願いいたします。紙芝居のそのまま持ってきただけですけれども、ですね、十字架ですね、イエス様が真ん中にかけられて、その両隣には本当の、大変な悪いことをした強盗たちがですねかけられました。この十字架ですね、イエス様は十字架にかけられた時、もう釘で手と足をですね刺されてですね、じわじわじわじわとこの死に向かっていく、とっても残酷な刑ですけれども、でも最初にかけられた時にイエス様は、神様、彼らを許してください、イエス様十字架につける人たちのためにですね、神様彼らを許してください、彼らは自分で何をしているのかわからないんです、どんなに自分たちがひどいことをしているかわからないのです、でも許してあげてくださいって、お祈りしてあげたんですね。イエス様がこうして十字架にかかって死んで、そしてこの後イエス様の遺体っていうのは死んだ体ですね、死んだ体はお墓に納められます。また次の絵を出していただいていいですか。ここですね、十字架で死んで、この取り下ろされてですね、イエス様の死んだ体はこの後お墓に入れられます。割とこの十字架にかけられたすぐ近くのお墓にですね入れられるんですね。でイエス様の死んだ体がこの納められたお墓というのは、ちょっと私たちのこの日本のお墓とは違ってですね、この洞穴みたいになっているんですね。ちょっとこれまた次の絵を出していただいていいですか。ちょっと写真もあるんですけれども、今日は絵でごめんなさいね。ちょっと兵隊さんがいますけれども、あの奥ですね、なんかこの実は洞穴みたいのがあって、でそこはあの丸いですね、大きな石で塞いでるんですね。こういうお墓です。どうしてこんなにいっぱいね兵隊さんがいるんでしょうね、槍を持ってね。なんで なんで普通お墓にいる兵隊さんいないよね。え？分かった？言って。うん。蘇らないように見張ってる。なるほど。そうか。もうちょっと先を進んでますね。そうですね。まああのね、そうですね。まあイエス様がね、まだお元気な時に、私は十字架でこれから、この祭司や律法学者たちにこう捕まってですね、十字架にかけられます。でも死んで3日目に蘇りますと生き返りますっていうことを弟子たちに言ってたんですね。まあ、それを、この偉い人たちはですね、聞いていたわけですね。そういうことを聞いてたから、まあ、それが本当だっていう、ために、誰かが、お弟子さんたちがこっそり夜来て、お墓から、イエス様の死んだ体を盗んでしまうかもしれない。それで、ほらほら、イエス様蘇ったよって言うかもしれないから、そうならないように、ね、イエス様の体を盗みに来ないように、こうやって見張ってたんですね。だから、絶対、これだけね、すごい強そうな兵隊さんたちが、もう夜も寝ないでバーンしてたから、まあ、盗まれるということはありえないわけですね。さて、イエス様が死んでからしばらく経って、これまでイエス様にずっとついてきていた女性たちがいました。まあ、男のお弟子さんたちもいたんですけれども、でもその特に女性たちがですね、このイエス様の死んだ体が入っているお墓に、この3日後にですね、向かっていこうとしたんですね。で、彼女たちはどういう人たちだったかっていうと、イエス様に出会うまではもう暗く悲しい毎日を送っていた人たちです。イエス様に出会って初めて本当の喜びを経験したんですね。あ、嬉しいって、喜びってこういうことなんだっていうことをイエス様に出会って初めて経験した人たちなんです。でもそれまでは暗い人生を歩いてたんですね。暗いとも思ってなかったと思います。もうこれが人生だと思ってたと思うんですね。でもイエス様に出会った時にすごいこの喜びが出てきてですね、ああもうこのイエス様にずっとついていこうって思って、イエス様が十字架にかけられるまでずっとついてきた人たちです。なので、イエス様が死んでからね、イエス様のお墓に行って、イエス様の死んだ体だけでもいいから、もう その体でもいいから、イエス様を一目見たい、もう一度見たい、そしていい匂いのするこのお薬とか油をその死んだ体に塗ってあげたいと思ったんですね。ところがですね、この女の人たちですね、なんか話してますね。ところがそのお墓に行く途中で一つの大きな問題に気がつきました。さっきもちょっとあの絵で見たけど、このお墓を塞いでる大きな石ね、これとってももう大きくて重たい石なんです。もう大人のね、もう大きい、もう力持ちの男の人が5、6人ぐらいいて、よいしょって動かさない限り、もう絶対に開けられないような、そういう大きい石なんですね。ですから、ね、女性だけで、まあ、大体3人ぐらいですよね。あれ、お墓行くのはいいけれども、どうやってあの石を開けようかっていうふうに、ちょっと不安になってきたんですね。てか、絶対無理。私たち3人じゃ絶対開けられないと思ったわけですね。まあ、でもどうしましょう、どうしましょうって言いながらも、でも彼女たちは、だからダメだって諦めて帰らなかったんですね。まあ、それでもとにかくお墓に行こう、まあ、それぐらいイエス様に会いたいっていう強い思いもあったと思いますし、またイエス様と一緒にいた時に彼女たちはいっぱい不思議な体験をしてるんですね。まあ、聖書では奇跡と言いますけれども、普通だったらありえない不思議なことをいっぱい経験していました。例えばお医者さんでも治せないような病気をイエス様が治してくださったり、あるいはたくさんの何千人の人がイエス様のお話を聞きに来て、もう夕暮れになってお腹が空いている頃に、ほんの少しのパンとお魚だけでそこにいる人たちのお腹をいっぱいにするような、そんな不思議なこととかですね、もう数々のイエス様のことすごいことをしてくださったんですね。 まあ、そんな経験をしているので、まあ、彼女たちはいろいろ心配することがあっても、あ、神様必ず何とかしてくださる、大丈夫ってどこかで信じていたのかもしれません、ね、普通だったら女性3人だけじゃ絶対あのお墓の石は開けられないので諦めて帰っちゃうところですが、ちゃんとどうしようどうしようって気がついて、ぺちゃくちゃしゃべりながらもですね、彼女たちは引き返せませんでした。そのままお墓に向かって前進してきました。するとどうでしょう、びっくりなことがありましたね。はい、次お願いします。はい、あのね、男の人5、6人でようやく開けられる石がゴローンって ああいうふうに、ね、こうなんていうんだろう、転がせる、こういうふうに転がせるんですね。こういうふうにゴロンって転がしてありました。でも絶対この女性3人たちだけでは開けられないような大きい石です。あ、お墓の石が開いている、あのお墓どう、石どうしようどうしようって、どうしようどうしようってみ、ね、3人で困ったね困ったねって言いながらここまで来たわけですけれども、来たら開いてるんですね。はい、どう思ったでしょうね、どう思ったでしょうびっくり、そうですね、びっくりは多分したでしょうね。はい、どうびっくりした、なんと思ったと思う、ちょっと自分がここに来ていたと思って考えてみて、あの、もう絶対石開けられないよねって言ってきたのに、そしてイエス様の死んだ体があの中に収められてるんですよ。なんか、ね、みんな恥ずかしいね、普段なら言ってくれるのにね、はい、そうですね、どう思ったでしょうね、あ、そうそう、ちょっとそれはさっきの話よく知りすぎてるからよく聞いてるね、はい、まあね、まあ、多分ねびっくりしてパニックになったと思うんですね、まあ、やったと思ったかもしれないね、どうしよう、あれどうしようどうしようと思ってたからね、やったと思ったかもしれないし、でも空いてるってことはイエス様の体がないの、誰かやっぱり盗んだのかなって思ってですね、まあ、彼女たちはやったという思いとどうしようどうしようっていう、まあ、そういう思いでですね、途方に暮れてしまいました、ね、聖書にも途方に暮れているとって書いてありますよね、聖書を持ちの方はね、彼の人たちは途方に暮れていました。途方に暮れるってみんなわかる、途方に暮れたか分かんないね途方に暮れたことありますかないね、幸せだね、はい、これからねそういうこといっぱいあるからねはい、あのね、途方に暮れるっていうのはもう困ってどうしていいか分からないことですね。もう大人の人たちはいっぱい経験してると思います。困ってどうしていいか分からない、途方に暮れるね、彼女たちも途方に暮れちゃったんです。でも実はもうこの時より以前に彼女たちはもっと途方に暮れてるんですね。イエス様が十字架で死んだ時、死んじゃった時、もうすでに途方に暮れていました。さっきも言ったけど、彼女たちはイエス様に出会って初めて本当の喜びを知ったんですね。そしてもうその後もうイエス様を信頼してずっとイエス様から離れないって言ってついてきた人たちです。そのイエス様が死んでしまったんだからやっぱり途方に暮れてしまいますよね。大切な人がいなくなってしまうって、それこそ途方に暮れてしまうことですね。悲しいこと、どうしていいかわからないほど辛いことです。みんなも大切な人がいますか？大切な人いる？いない。嘘つけ。いるやん。あ、じいじね。そうね。はい。ね、お父さんお母さんもいるじゃないですか。ね、お父さんお母さん、仲のいいお友達とか、うん、あとね、若いお兄さんお姉さんだともう大好きだった人とかね、大切な人とお別れしてもう辛くて辛くてね、悲しくて教会に来てくれる人もいっぱいいます。 ね、お別れってつらいですよね。まあ、今この時期ね、春はお別れの季節でもあります、まあ、新しい出会いの季節でもありますけどね。でも人とはいつか必ずお別れの日がやってきます。でも大切な人ほどね、お別れはとっても辛くなります。イエス様のお墓に来た女性たちにとっては、もうイエス様が人生を変えてくれたとっても大切な人でした。だからイエス様が死んでしまって途方に暮れていたんですね。そしてその上に、まあ、せめて死んだ体でもと思ってかお墓に来たら、イエス様のその死んだ体もなくなっていて、もっと途方に暮れました。でもこれで終わりじゃないんですね。するとどうでしょう、中に入ってみて、まあ、イエス様の死んだ体なかったんですよ。でもそうするとそこに、明るい服を着た二人の人が近づいてきたと聖書にも書いてありますね。彼女たちは最初はもうびっくりしてしまって、誰と思ってですね、ちょっとお墓の中で人に会うとですね、それでなくても怖いですよね。それでもう震えながらですね、こう地面にひざまずきます。でもすると、怖がらなくてもいいよって言ってですね、その人はお話をしてくれますですね。この、まあ、イエス神様が使わした御使いですね、この人はこう言いました。どうして生きている人を、生きているイエス様を、死んだ人がいるお墓で探しているんですか。聖書では、今日の、ルカの24章の5節から6節に書いてありますね。なぜ生きている人を、この死んだ人の中に探すんですか、死んだ人がいるお墓で探すんですか。もうここにイエス様はもうおられませんよ。前にイエス様がおっしゃっていた通りに、よみがえられたんです。死から復活されたんです。聖書の持ちの方は7節を読んでみますと、人の子ってイエス様の子ですね、イエス様は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。ね、の人からそう言われた時に、はっと彼女たちは我に返りました。イエス様の御言葉を思い出したんですね。そうだ、イエス様そうおっしゃってた。私は十字架で死ぬけれども3日目に必ずよみがえるって、そうだおっしゃってた。もうあんまりにも悲しくて、すっかり忘れてたんですね、イエス様がそうおっしゃったことを。でも神様が使わせたこの御使いに言われた時に、ああ本当だ、おっしゃってた通りだって思い出しました。そしてこの後ですね、彼女たちは他のお弟子さんたちと一緒に死から蘇ったイエス様にお出会いするんですね。まあ、最後の絵がありますかね。はい、まあ、それまでもね、弟子たちもみんなまさかまさかなんて言ってたんですけれども、イエス様は一人一人のお弟子さんたちにその復活の体を表してくださいました。まあ、どんなに嬉しかったでしょうね。もう会えないと思っていたイエス様ともう一度会うことができた、ね、とっても嬉しかったと思います。イエス様はこの後天に昇られましたが、でも目には見えないけれども、ずっとずっとこの世の終わりまで、私はあなた方と共にいつも一緒にいますよ、そうおっしゃって天に昇っていかれました。まあ、これは聖書に書かれているのはもう約2000年近く前のお話ですけれども、でもこれはこの時で終わっていないんですね。今も生きておられるイエス様ですから、今も世界中でこのイエス様にお出会いする人たちが次々に起きています。今もイエス様を信じる人たちと一緒にいつもイエス様はいてくださるんですね。私たちと神様との間を大きく引き離しているこの罪の身代わりとなってイエス様は十字架で死なれました。でも死んで終わりだったら、いい人で終わりですね。そうじゃない、3日目に死からよみがえってくださって、本当にこの方は神の子であった、そして私たちの心の中にある心を暗くするこの罪を 必ず解決する力がある方だということを証明してくださいました。私たちが途方に暮れるときに、もうどうしていいかわからなくて困り果ててしまうときに、あるいは大切な人がいなくなってしまっても悲しくて悲しくて仕方がないようなときに、この力が蘇ってくださった復活したイエス様にお出会いすることができるチャンスなんですね。さっきも言いましたけど、人はいつかお別れする時が来ます。でもイエス様はずっとずっと永遠に一緒にいてくださる方と約束してくださっています。また人間の気持ちっていうのはコロコロ変わります。あんなに前は仲が良かったのに、ちょっとしたきっかけですごい仲の悪い人になってしまったりとかですね、気持ちっていうのはすごく変わっちゃうんですね。でもイエス様は、私の愛の中にとどまりなさい、私はあなたがどんなになろうと何があろうと私の愛は変わらないよって、だから私の愛の中にとどまり続けなさいっておっしゃっています。弟子たちにも言われました。ずっとずっと永遠にあなたと一緒にいることができ、あなたを愛し続けることができるのは私だけだよ、そうイエス様は私たちに約束してくださっています。今日も力生き返って、今も生きておられるイエス様に出会った、ね、3人の人たちが今日はね、洗礼を受けます。みんなそれぞれいろんな形でね、途方に暮れたところを通ってきました。そこでイエス様に出会ったんですね。今日はこの後礼拝を終わってから地下のね、コイノニアホールでもどうやってイエス様に出会ったかね、皆さんお話ししてくださいます。もう楽しみですね。ぜひ、皆さん参加してください。最後に今日招きの言葉でも読んでいただいた第2コリント4章8節をお読みして終わりたいと思います。主法の左ページの上にも書いてありますね。今月の御言葉でもあります。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。コリント人への第2の手紙の4章の8節ですね。聖書を開けられる方は開けてみてください。プロジェクターにも出ます。四方八方、もういろんなところから苦しみが来るけれども、生きてると苦しみがあるんですね。それが生きてる証拠です。死んだ人は苦しみません。お墓の中にいる人は苦しみません。でも生きている私たちはみんな、生きていればいろんな苦しみ、悲しみ、楽しみ、喜びがあります。でも窮することはないって言うんですね。窮する、窮するというのはもう困り果ててしまうことは絶対ないですよ。途方に暮れています。途方に暮れることは起きてきます、生きているとね。でも行き詰まることはありません。困ったなってことはいっぱい起きてくるんだけど、それでも不思議に気がついたらちゃんと大丈夫なように神様してくださってるんですね。それはイエス様が今も生きてくださっていて、私たちを助けてくださる方です。死から蘇ってくださったイエス様がいつまでもずっとずっとみんなとね、一緒にいてくださるから大丈夫だよ、ね、いろんな不安なことあるかもしれないけど大丈夫だよ、イエス様力強く約束してくださっていますから、それを信じていきましょう。はい、じゃあお祈りをします。目を閉じて心を合わせてください。神様、イエス様が私たちの罪のために十字架で死んでくださって、でもそれで終わりでなく3日目に死から蘇ってくださった。本当にこのイエス様が私たちとずっとずっと一緒にいてくださる、その約束を感謝いたします。人とは必ずどこかでお別れがありますけれども、でもイエス様はずっと永遠に私たちを愛してくださり、一緒にいてくださると約束してくださってありがとうございます。生きていると困り果ててしまうことと、途方に暮れること、辛いこと、悲しいこといっぱいありますけれども、でも、大丈夫だよ、私がいるから大丈夫だよ、私の愛の中にとどまりなさいと言ってくださってありがとうございます。どうかこのイエス様と共にこれからも生きていくことができますように。絶対に途方に暮れることがないですから、神様、あなたのその復活の力を信じて、私たちいつもどんな時にも神様にお祈りしていくことができますようにお守りください。 イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。